こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は第169回直木賞受賞作、垣根涼介さんの極楽征夷大将軍という小説について話してみようと思います。やる気なし、使命感なし、執着なし、なぜこんな人間が天下を取れてしまったのか。動乱前夜、北条家の独裁政権が続いて、鎌倉府の信用は地に落ちていた。足利忠義は怠惰な兄高氏を常に励まし、幕府の粛清から足利家を守ろうとする。やがて後醍醐天皇から北条家討伐の勅命が下り、一族を挙げて反旗を翻した。一方、足利家の重臣河野師直は討伐後、朝廷の世が来たことに愕然とする。後醍醐天皇には武士に政権を委ねるつもりなどなかったのだ。怒り狂う忠義と共に高氏を抜きにして新政幕府の樹立を画策し始める。混迷する時代に高氏のような意思を書いた人間が何度も失脚の窮地に立たされながらも権力の頂点へと上り詰められたのはなぜか。幕府の祖でありながら謎に包まれた初代将軍足利高氏の秘密を解き明かす歴史群像劇ということで、足利高氏が主役の小説ですね。その名も極楽征夷大将軍ということで、やる気なし、使命感なし、執着なし、能天気な将軍ということで、まあケチョンケチョンにされているわけです。でこの小説はですね、足利高氏が主役なんですけれども、その語り部として選ばれているのは2人ですね。一人は、高氏の弟忠義、もう一人は、足利家の重臣河野師直という人です。忠義も諸直もめっちゃ優秀な人なんですよね。で、まあ兄や上司であるである高氏を支えて、まず北条家の独裁政権を終わらせる。そして、まあ、後醍醐天皇からの仕打ちに対して、まあ、朝敵と言われながらも、一族を挙げて反旗を翻して、ついに室町幕府を、開いてしまったと。まあ、そんな人、そういうお話になります。で、まあこの小説はですね、まあ面白いんですね。歴史小説っていうのはやっぱりその、まあ、よくあるのは、幕末なり、戦国時代なり、その時代に生きた、まあ、死地ですよね。死と隣り合わせである武士だったり侍の、まあ、命がけの物語をドラマチックに書かれるみたいな、歴史小説多いんですけれども、司馬太郎さんとかですね、なんですけども、この、まあ、極楽征夷大将軍はめっちゃ面白く書かれてるっていうことで、読めば読むほどもう高氏って本当にダメンズだなみたいな。その、まあ、ダメな兄だったり上司に仕えている、まあ、忠義と諸直のもうケチョンケチョンに、まあ、心の声がね漏れてるっていう場面があったり、その描写がめっちゃ面白いっていう。まあ、空っぽのズタ袋とかって言われちゃいますからね。まあ、中身空っぽで、その側もうズタズタでゴミ袋みたいなもんだみたいな風に言われていると。そんな、まあ ね、初代将軍、征夷大将軍の尊氏なわけです。で、これを読んで、そもそも足利尊氏ってこんなダメな人だったんだっていうのを知らなかったのでかなり面白おかしく書かれていると思いますが、史実の資料だったりを参考にしながら書かれたものなので、ありえなくはないんですよね。それが面白かったですねで、またそのコントラストで、そんな、情けない能天気な兄を支える弟の忠義ですね、もうめちゃくちゃ実直で、お母さんもお父さんも同じなんですよ、この兄弟は。で、小さい時から一緒に育って、で、実際にその、性質のから生まれた兄が、2人にはいたので、嫡流ではなかったわけですね。なので、全く期待されない子供時代を過ごしたわけです。で、生きてようが死んでようが、足利家としてはこの二人どうでもよかったんですけれども、その兄が早くに亡くなってしまって、尊氏が後を継ぐことになってしまった。そこから二人の運命は変わるわけです。で、小さい時から忠義は里子っていうんですかね、頭のいい子として、少しキラリと光る部分はあったんですけれども、尊氏はですね、小さい時もやっぱりぼんやりとしたぼーっとした、子供で、特段何かこうコメントを寄せるようなことはなかったんですけれども、時にこうおやっと思うような本質をついたような考え方だったり語りをすることがある、そういう、尊氏をごく身内の限られた人は知っていた、弟はもちろん知っていたと、そういう一面が大人になってからも尊氏にも出てくるんですよね。で、もともと持っている尊氏の人懐っこさだったり、敵を作らない、無条件に人を信じる、で、一方でバッサリ切るところは切るみたいなところが、忠義だけではなく家臣、足利家に、ついた、その他の、武家の人たちにめちゃめちゃモテてですね、おじさん受けして、あれよあれよという間に、神輿として担がれてしまったという人です。で、その神輿を担いだ、弟の忠義と、もう一人、足利家の中心である河野諸直、諸直もめちゃくちゃできる人なわけですね。で、最初はこの兄弟のことをじっと観察していたわけです。自分が仕えるにふさわしい、尊氏であるのか、そしてその尊氏の隣にずっと控えている弟、この二人一体どんな人間なんだろうってことでじっと観察してたんですけれども、すごい観察眼を持っているので、諸直は、尊氏は、そういうどこかこう本質をつくような、頭を持っているっていうことと、人に担がれる才能があるみたいなことを認めてですね、自分が使えるに値すると、担ぎがいのある神輿であるみたいにふうに思うんですね。で、忠義に関しても、自分と近いものを感じつつも、自分ができないような、裏工作というか、そういったところの才能を見出して、あとは先を見通す目ですね、そして緻密に計画を立てていて、それを修正しながら実行していく能力、そういうオペレーション能力のところに、この諸直は、やっぱり尊敬するとか一目置いて、この兄弟を担いでいこうと思ったわけです。で、そんな冷静な、弟忠義と、冷静な重臣この諸直の目線で、補助線を引かれるような形で尊氏についてこう語っていく、それによって尊氏ってどういう人なのかっていうのが浮かび上がってくるというような構図になってます。で、 もう途中ところどころにですね、ププッと高氏が情けなさすぎてですね笑ってしまうようなあのエピソードがたくさんあったりします。で、序盤でですね、あのいくつかあのハイライトしたところがあるので、そこを紹介できればなと思うんですけれども、序盤ですね、あの、まあ、モロナオがどうやら高氏は自分が想像していたよりはるかに人の上に立つ器のようだと、しかも単なる器ではない、武将の上に立って軍全体を取りまとめる総大将の任にまさしくふさわしい最適である、まあ、自分が担ぎがいのある、神輿であると、そういうふうにこう認めた、しかも、まあ、総大将として、まあ、ゆったりと構えてですね、あの人をこう寄せつけないのではなく、どんどんこう自分の器に、入れてしまうような、そういう、言動を、飾らずにそのままでできる、これはすごいと、まあ、感じる場面があるんですけれども、その直前にですね、あの忠義は高氏に対してあのこんな風に思うんですね、兄に対してめちゃくちゃこううんざりするわけです。同じ場面を見てモロナは自分が担ぐに値する神輿であると思ったに対して弟の忠義はもううんざりへきへきしたと、なぜならば兄は何も考えていないだけなのだ、兄のことは大好きだが、兄には志がないと、ゆえに兄から出てくる言葉がないわけですね。自分の、まあ、人生だったり足利家の行く末、もっと大きく言うと、まあ、日本という国がどうあるべきなのかみたいな、将軍家とはどうあるべきで、朝廷とはどうあるべきなのか、自分はどういう立ち回りをするべきなのかみたいな、こういう風にしていきたいみたいな志は全くない高氏なんですね。で、それを目の当たりにしてしまった忠義、志がないゆえに兄から出てくる言葉はないと、まあ、それにこうがっかりしてしまったが、一方でもしかしたらそれは、人としてではなく、この兄を、まあ、世間一般の、浮世であるというふうに捉えた方がいいのではないかと気づくわけです。この兄弟には小さい時にエピソードがあって、まあ、波間に揺れる木の葉を見て右に揺れるか左に揺れるかどっちかを当てるみたいなゲームを2人でしていたんですけれども、なぜか高氏はそれを言い当てることができるんですね。大人になってからもその、世間の、動向だったり、まあ、人の感情がどういうふうにこう左右するのか、全体の状況を見て何か考えてる風ではないんだが、おそらくこれは右に倒れるだろうとか左に倒れるだろうということが高氏にはなぜかまさしく自然に手に取るように分かってしまう。それは世間がどう考えるかどう動くかを捉えているようだと。高氏の、まあ、非凡な才能があるとすれば、まさにそういうところ、世間そのものであり、世間の動向を見極める何かしらの自然聴力みたいなものがあるんじゃないかと、忠義はそんな風に思うんですね。で、まあ、ただそれ自体は、高氏の意思ではなく、志はないそのものが、まあ、世間を表しているようでもあるというふうに、忠義は言い当てるわけです。まあ、そんな風にですね、愕然とした忠義と、尋常ではない器であると、恐れ入っている諸直が、紆余曲折ありまして、まあ、高氏に、対してすごいなと思う場面もあれば、 心底がっかりする場面もある。ズタ袋かって言ったりしたり、この兄に、いくら説明したって分かるわけがないみたいな、だから噛み砕いてこういう風に言ったみたいな、子供を扱ってるようなね、本当に上司兄に対する態度とは思えないような、ディスる場面もあると。そんな、曲折がありながらも、足利家はなぜか、徳宗家であった北条家を、打ち滅ぼして、でその後後醍醐天皇から手のひら返しをされても、朝敵と言われても、後醍醐天皇側につく、楠木正成だったり、新田貞義を相手にしながらもなぜか勝ってしまって、日本で一番強い武士、力を持つ武家として、勝ち上がってしまうというところまで到達してしまうわけです。でそこから先ですね、忠義の、みこし担いで、高氏というみこしを担いでいた忠義と河野諸直、それ以外の、中心武家、にもどうしても圧力が生まれてしまって、その根本にあるのは、やっぱりこの時代の武士なので土地の問題なんですよね。以前から荘園として、召し上げられていた土地を、自分のものだと訴えたり、それに対して、将軍家がどのように裁くのかという点で、河野諸直と忠義が意見が割れてしまう、そういったところが軋轢となって、河野諸直が、忠義高氏に対して、反旗を翻したり、忠義と高氏が兄弟喧嘩の戦を始めてしまうと、お家騒動ですよね。そんな、仲間内で の戦もしながら、最終的に、忠義と河野諸直はそれぞれ、悲劇的な最後に向かっていき、二人が いなくなった後、最後に残されたのは、高氏ただ一人だったというわけです。でこの後足利家っていうのは皆さん歴史で習った通り、三代義満で、最高潮を迎えて、その後応仁の乱が始まっていく。で戦国時代に突入して、織田信長の時代で、義明が、失脚するまでは、なんとなく続いた足利家、将軍家という形で、結構長く続くような礎を結果的に築いてしまった高氏という、そういう形になっていくんですね。でここまでつらつらっと話してみましたが、読んでみてですね、この本は本当にエンタメとして読むのが一番いいなと思っていて、正直笑えるエピソードがたくさんあります。で、それは足利高氏のことを、ケチョンケチョンに言ってたりする場面だったりですね、高氏のバカ正直さ加減だったり、実直でも情けない行動そのものを笑っちゃうみたいな、例えばですね、ある時高氏は戦の最中にも自分が武士として生きているのが本当に嫌になってですね、出家しようと思っちゃうんですね。で侍の髷、武士の、髷をこうちょんって切っちゃったところに、弟の忠義が窮地に立たされているという法に接して、髷を切っちゃってるわけなんで、それがこうパラッと落ちてきたらおかっぱ頭になるんですね、はい、その状態で戦に駆けつけるという、もう 武士としてはもう情けなくて、もうそんなあの上司を見ている家来たちも情けない情けないというような、まあ足利尊氏の情けないエピソードみたいなものが書かれてたりします。まあ子どもの時のエピソードである波間にゆらゆら揺れる木の葉のような、自分で意思を持って動くのではなく、まあ波に揺れる、世間という波に身を任せる忠義と諸直の言う通りに、まあ、それに従って生きてきたような尊氏、どこかね、あのよく引き合いに出されるのは孔羽と劉邦の劉邦かなと思うんですよね。劉邦も伝わってくる話としては、まあ、本人に、戦の才能はあったようですが、まあ、政治的な才能だったりその、剣謀術数というかですね、計り事みたいな才能はなかった、どこかこうゆったりとして、凡庸な雰囲気を持っていた劉邦が、なぜ、戦の才能の塊で頭をめちゃくちゃ切れる項羽に勝てたのかというと、やっぱり、優秀な部下がいてそれをマネジメントすることができたからだというふうに言われてたりします。であとは豊臣秀吉もですね、まあ、田舎の農民の出で、そこから、まあ豊臣家を起こして、最終的に天下統一することができたのは、まあ、ひとえに優秀な部下がいたということと秀長っていう優秀な弟がいたからだみたいなことを言われてますよね。で、まあ、ちょっとかけ離れたことではあるんですけれども、最近はよくまあ、ビジネスの世界でもリーダーシップ、いろんな形のリーダーシップがあるというふうに言われてますけれども、まあ、こういう形もあるのかなっていうふうに思ったんですよね。それは自分自身が優れた何かそうですね、才能だったり、能力、実績持ってるというよりかは部下がそれを持っていて、スペシャルな部下をなぜかこの人が束ねることができる、この人のもとにいたらみんなが なぜか生きるよねっていうような、まあ、リーダーシップの取り方、そういうリーダーシップにも今着目されてたりはするのかなと思うんですよね。で、まあ、この極楽征夷大将軍も、まあ、そういったものを、まあ、少し感じ取れる部分がなくもないかなと思います。実際読んでてですね、まあ、やっぱり小説って読んでると自分はこの中の登場人物の誰に似てるのかなみたいなことを考えながら読むんですけれども、まあ、私の場合は確実に尊氏ではないなと忠義か、まあ、諸直かどっちかかもしれないなと思った時に、まあ、そういう視点で自分の、まあ、仕事でやってることを振り返って、で、そういう視点で、忠義とか諸直が置かれている状況で自分だったらっていうことに思いを馳せてみると、なんてくだらないことをやってんだろうとかねこんな上司だったらがっかりしたり、やっぱすげえって思い直してる感情が忙しいだろうなと思ったり、まあちょっとそういう点では複雑な気持ちになりましたね。でもということはですよ、まあ、割と、まあ、史実に基づいてこの極楽征夷大将軍が書かれているのであれば、まあ、1000年も経ってないか、700年ぐらい800年ぐらい経ってても、意外と人がやってる営みっていうのは変わってないなとその手に持ってるものが、まあ、刀から 銃に代わり今は、ペンだったりパソコンになってるわけですけれども、結局はその人と人との間にはやっぱ、感情という、人の行動を最も左右する要因が大きく存在していて、それによって左右する人が多いと、そういうことの積み重ねで、なぜか世の中は動いている。それがなんとなく言う世間で、それを滑ることができる人が、高氏だったり、その時の、政権を大きく動かす人なのかなというふうに思ってですね、そう思うとなんだかこう、自分には、そういう力はないし、器でもないなって、本当にそう思うんですけれども、なんかだとしたら、そういうのをこう眺める立場、こういうふうに本で読んだりとかですねそういう人が周りにいるとしたら面白がるっていうこともなんか楽しいんじゃないかなと思いましたね。なんか波間に漂うもよしだし、それを浜辺から眺めてみるのも楽しいんではないかなということで、夏のですね暑い中に一気読みした本です。すごいボリュームがあって、超大作で、歴史をある程度把握していたから一気に読めたという部分もあるかもしれないんですけれども、550ページぐらいあって、本当に一度も飽きずにですね、時間の許す限り一気に読めた本でした。で、歴史小説ってね、本当にあんまり人気がないと思うんですよね。このスタイフの収録撮る前に、他にも極楽征夷大将軍のことについて話されている方いるかなと思って検索してみたんですけど、まだ一件もなかったということで直木賞を取っても歴史小説ってあんまり人気がないのかなってちょっと寂しい気持ちになりましたけれど、時代は変われど人がやってることは変わらない、そこには学ぶものも当然あるし、面白いエンタメの要素も多分にある、そういうことを改めて感じた、極楽征夷大将軍だったなと思いました。もうすごい超大作なんで、細かいエピソードを拾っていけばもっともっと話したいこといっぱいあるんですけれども、ネタバレにはならない程度で話すとするとこんなところかなと思います。ぜひ極楽征夷大将軍読んだよっていう方と話してみたいなと思いました。と言いつつめっちゃ話してますね30分近くなってるということで、この辺にしておきます。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。